東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日なんですけど宝くじを買いましてですね、はい、なんとなく絵にしたんですよね。この宝くじドリーム館っていうのが京橋駅の近くにあるんですけども、ここでランチタイムクラシックコンサートっていうのをやってます。でこれがまあ無料なんですけど、12時から1時の1時間だけなんですけどね。この間テノールの糸賀周平さんっていう方が出ていてですね、まあいろんな曲を歌ってくださったんですけど、もう最後のアンコールの時にまさかの、うん、川の流れのようにっていうのを歌ってくださって、まあ美空ひばりさんがね歌うのももちろんいいんですけど、こうやってオペラ歌手が歌うねその曲もいいもんだなっていうのを感じまして、はあ、まあ無料なのでもしお近くに行った際には、うん、時間が合えば、ね、見ていただければと思います。月にね、だいたい1回ぐらいはやってるみたいなので、詳しくはですね宝くじのホームページをご覧ください、はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るにはまず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアキアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第155回目放送、ほんわか気分にさせてくれるもの始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはバースデーワンダーランドです。はい、映画館でやっていた、あんまり見ないなとかっていうような感じの、うん、映画行ってきました。これがですね、なんていうのかな、小学生が多分主人公なんですけど、まあ、ランドセルがお部屋の中にあったので、で何歳とかっていう表示は多分なかったと思うんですけどね。この小学生の主人公あかねちゃんで、このあかねちゃんは自分に自信がなくて思ったことを言えない内気な性格をしています。でもうできっこないっていうのが口癖で、まあね、この物語は半ば強引に連れ出されるっていう冒険なんですけど、でその冒険を通して、まあ、あかねちゃんの人生を変えるような、ね、ことが起こるんですけれども、はい、っていうお話です。まあ誕生日の前の日っていう、まあ、誰にでもあることなんですけど、その誕生日ってある意味こう節目だったり、まあ まあ、人によってはですけどね、私なんかも誕生日ってすごい結構重要な日であるんですけど、その前日に起こった出来事っていうのが作品になってます、うん。まあ、この主人公あかねちゃんと、それからのね、お母さん、ね、みどりさんっていうんですけど、お母さんで、このみどりさんっていうのが、この間飛んで埼玉に出てたあのお母さん役の麻生久美子さんなんですけど、こうなんていうかな、そのイメージがねぴったりの人なんですよ。穏やかな性格で、まあ、あかねちゃんを優しく包み込んで、なんだけど考えがあんまりよく読めない不思議なところがあって、なんだかあかねちゃんへの誕生日プレゼントを取りに行ってきてとかって言って頼むっていう不思議なお母さんなんですけどね、はい、謎めいたあかねのお母さん。それからあともう今度はね、あかねちゃんのおばちゃんなんですけど、骨董屋を営んでいるっていうちーさんっていう人がいるんですね。このちーさんをこの女優のあんずさんがやりましてですね、これも良かったんですけど、あとですね、登場人物にあかねちゃんを冒険に巻き込む大錬金術師っていうことでヒポクラテスさんっていうのがいまして、うん、でこのヒポクラテスさんを市村正親さんがやってるっていう、いやーとかっていう感じですね。まあ、もう俳優さんがこうがっちり固めた、アニメーションなんですけども、このあのあかねのおばちゃんっていうのがですね、うん、まあおせっかいで思ったことをすぐ口にして、あかねちゃんとは全く正反対の自由奔放な性格をしているんですけども、このあかねちゃんをなんていうかな、まあ扇動するっちゃおかしいんですけど、ある意味あかねのお供をしていくことで、まあ、あかねちゃんに課せられたものっていうものを少し和らげてくれて、あと気づかせてくれてっていう、本校いい位置にいるなというのを思いました。っていうのがですね、あかねちゃんをまあ、冒険に巻き込んだヒポクラテスさんっていうのが、まあ、地下室から出てきたんですけども、まあ、向こうの世界から来たんです。で、あのあかねちゃんが実は緑の風の女神さんっていうことで、向こうの世界で今起こっていることがあるんだけども、それを助けてほしいっていうふうにしてやってきたんですね。で、まあ、そのちょっとね堅物で偉そうな人なんですけど、まあ、おばちゃんのちー役さんちーさんとこういっぱいいろいろ言い合いするんですけども、で、まあ、結局、うん、ちーさんも連れていくんですが、でそこからお話が始まっていく。でその、 向こう側の世界に行ったんですけども、その向こう側の世界っていうのは蒸気自動車が走る世界で、まあのどかな世界っていう感じですかね。あんまりこう文明は発達していない。でもこっちの世界だってね、蒸気自動車が走るぐらいのね、のどかな時代っていうのは確かにあって、まあ、アインシュタインさんとかスティーブン・ジョブスさんとかライト兄弟とかがもしいなければ私たち の、 世界もこんなままだったかもしれないっていうような感じなんですけどね。まあ、それでもこの異世界っていうのはやっぱりいろんなことがありましてですね、この異世界で起こっている、困っていることっていうのは色がだんだんなくなっていくっていう困ったことが起きています。でその色がだんだんなくなっていくっていう理由が水不足っていうことに決められてるんですね。でこの水はなんとですね、あの時なし雨の城っていうところに時なし雨の王が住んでるんですが、この代々の王様が世界に水を行き渡せるためにやってきた雫切りの儀式っていうのがあるんですね。この儀式がもう間近になるにつれて、まあ、その雫切りの儀式を行う王子様がいるんですけど、その王子様がどうも、ね、引っ込み思案で失敗するとどうしようとかって言って、まあ、悩んでるわけですね。きっとその王子様をなんとか説得して雫切りの儀式を行って水を世界に行き渡ってほしいっていうことのようなんですね。でそれをあかねちゃんが聞いて、私なんかできっこないとかって言って尻込みしていくんですけど、その尻込みしていくあかねちゃんにヒポクラテスさんが前のめりの怒りっていうアクセサリーをつけてくれて、でそうするとこのペンダントっていうのが重いんですね。船の怒りです。その怒りの形をしたペンダントをヒュッとこうかけたんですね。そしたらなんと重たいから思わずあかねちゃん前のめりになります。だから後ろ向きにこう反る格好になりやすいあかねちゃんにプレゼントっていう感じなんです、うん、そんな小道具も、うん、聞いてます、はい。それで前にも こんな困ったことが起きたんですが、それが600年ほど前に起きていて、でその時には緑の風の女神っていうのが来て、世界を救ってくれたっていう風にして言い伝えられて、600年までかとかもかなり前なんですけどね、はい、まあそこかしこにいろいろヒントは隠されてはいたんですけど、まあそういうことでですね、地下室から来たヒポクラテスさんに連れられて、おばちゃんのちいさんとあかねちゃんはなんと冒険旅行へ出かけるっていう、私いいなと思いました。大人が主人公のフォローをしながら冒険するっていう話はもう納得しやすいですね。なかなかアニエスの不思議な、そうですねおっしゃる通りです。こうなかなかね、引っ込み思案な主人公が異世界のね球場を見て何をしたらいいのかとか判断したり、それからどういうふうに行動するかっていうのを先導していく大人がいてくれて、でその大人もなんか夢居心地だし、なんかこう綺麗なものには綺麗だっていうし、おかしいことにはおかしいっていうはっきり言える人がそばにいることで、あかねちゃんはまっすぐに困ったことへ向かって自分のできることを探していくっていう、こうね、見終わったとこうほっとした感じがしましてですね、ああいい映画だなって思いました。あんまりですね、作画とかも知らない方だったんですけどね、とってもいいお話です。でこれはですね、小説の原作がありましてですね、地下室からの不思議な旅っていうお話で、はい、やっぱりさっき話してたニルスの不思議な旅さっきですね局長さんと、この収録の前に話してた話があるんですけど、それに似てるっていう話で、今まあしょうがないですね、もういつものことですからみたいなでこの原作は柏葉幸子さんという方が作った話なんですけども、お母さんとね、おばちゃんと、周りの人に支えられて、お友達とかも支えられて、で少しずつ成長していく少女の話っていう、うまい具合にね、猫ちゃんとかも絡んでたりとか、景色とかも絡んでたりとか、あとモコモコ羊さんが絡んでたりとか、まあ色がある世界で、色がなくなっちゃったら本当に困っちゃいますもんね。でその色を守るためにあかねちゃんはどんなことをしたんでしょうかお話になって、でやっぱりそうですね、空を飛んで あちこち飛んで回って帰ってくる場所があるっていう、なんかそれを聞いてこうほっとしたっていうお話でしたので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は名探偵ピカチュウです。はい、もう前にお話ししたと思うんですけど、予告編で、はい、もう姿とか形とかはね、もうふわもこの可愛いピカチュウなんですけど、なぜかピカチュウが喋る声がおっさんなんですよ。なんでとかっていう、この理由が知りたい方はぜひ劇場でお確かめくださいっていうので今日は終わっちゃうんですけど、なんでそうなんですよ、だって推理小説の犯人を言うのと同じだとか思っていて、まあピカチュウの声と姿のギャップを楽しんでほしいっていう映画でした終わりいやいや、それじゃあちょっといけませんね。まあちょっともうちょっと話さないとなとか思って、まあ、話せるところまで話しておきます。ですね、今回の舞台はですね、ライムシティっていう人間とポケモンが 共に寄り添って暮らせる街っていうところがあります。この街にいるポケモンは野生ではなくて人と共に暮らして生活しています。まあでも喋ることはできないですね。ピーピーとかプープーとかっていうのとで人間がこう喋り合ってっていう感じなんですかね。相棒っていうんですけど、私ね今ね相棒ねポケモン GO の相棒なんですけど、ハンテーンです。もうねパールルをねなんとか雨いっぱいなんとか取って、それで今度もうガチャポンなんですよ。あの桜ビスかハンテールかどっちかが出るっていう、でやっとハンテールが出たっていう。あーいやいやちょっと横に置いといて、はいですねポケモン GO も、順調に進んでいます。で私もこのポケモン GO をやって、まあ、初めてピカチュウのポケモンっていうのを知ったんですけど、もう出てくるポケモンが、まあ、あの CGI で作られたポケモンなんですよ。もうこの実像っていうかね実写版って言って、いや、まあ、よくこんだけやったなとか思って、まあ、よっぽど監督さんもポケモンが大好きなんだろうなっていうことを感じさせられます。出てくるポケモンもですね、あんまり言うと寂しいかな。でもねコイキングが出た時、このコイキングっていうのを説明しますと、あのコイキングっていうのはですねコイなんですよ。でコイがその陸に上がった時にペッタペッタペッタペッタペッタペッタこう動くじゃないですか。こう陸とこう、ね、地面とこうピクピクするじゃないですか。でそのピクピクしたままでもうめちゃくちゃ弱くさいポケモンなんですよ。なんですけどこいつが進化した時にはっていう進化先になっていたりしてですね、これが意表をつくコイキングですね。あとそれね、あとエイバム、今ねちょうどピカチュウ、この、 あの名探偵ピカチュウが公開されているのに合わせてポケモン GO もなんていうかな、なんていうかこう一緒に、お祝いしてるっていう感じなんですけど、このエイバム、このエイバムがやっぱりこれも進化したら神王の石で今進化するんですけど、で立派な本当に珍しくて、なん懐かしいっていうか好感が持てるポケモンになるもんですから、もうそれの他にもね、そうリザードンとかも出て、で、あと、主人公のティムなんですけど、ティムの、一緒に相棒、ティムの相棒は、まあ、ピカチュウなんですけど、それと一緒に探偵みたいなことをやっていましてですね、で、その探偵しているお姉さんがいてですね、そのお姉さんの相棒がコダックだったりするんですよ。コダックですかみたいな。でもこのポケモン GO の中で、あのフィールドタスクっていうのがあるんですけど、これがリュックに入れられて運ばれたポケモンっていうところで、あコダックなんですけど、あこれもちょっともしかして犯人言っちゃったみたいな、やばいかな大丈夫かなまあコダックも相棒として登場するっていうことですかね。はい、まあこの大体のあらすじなんですけど、まあ、今言ったティム・グッドマンさんっていう主人公が、この人は保険会社に勤める21歳なんですけど、11歳でお母さんを亡くしておばあちゃんと育てられました。でお父さんはもう何年も疎遠になっていたんですけど、そのお父さんがあの事故に遭って亡くなったっていう知らせを受けて、まあ、ライムシティにやってきたんですね。でその事故の真相っていうのがあって、それを探るためにあの名探偵ピカチュウとコンビを組んでお父さんの行方を探す。お父さんは死んでないぞっていうところを信じ始めたところからお話が始まるっていうんですけど、まあ、ポケモンの中 の、 その、ね、やっぱりメインはピカチュウなんですけど、ピカチュウはもう本当はピカピカしか言わないんですけど、そのポケモンが喋るっていう、で意思疎通をする、人間と意思疎通する、人間の喋る言葉が分かる、ピカチュウの喋ってることが分かるっていう、本当はそれはないんですけど、そのないところからあるっていうところが始まるっていう。でこの名探偵ピカチュウはあのどうも記憶をなくしてるらしくって、余計にね始末悪かったんですけど、さてさてこのライムシティでどんな活躍を繰り広げるのかっていうところですかね。まああのこのティムさんをやったのがジャスティス・スミスさんっていうんですけど、この人すごい演技力なんだなっていうのをあのパンフレットを買った後に、ね、納得しました。バリアードっていうポケモンがいて、このバリアードっていうのはパントマイムがとっても得意なポケモンなんですね。でなかなか私もこうポケモン GO の中ではゲットできなくて、卵から買えるんで孵化装置を何回も買ってっていうのは懐かしい思い出なんですけど、今でも2体しかまだいなくてっていう、そのバリアードが実写化になってるとこのシーンなんですけど、なんと あのこの写真ああのこの撮影をした時にはですね、カメラの前にランプとスツールだけしかなかったんだそうです。で、何もない中で演技をしなくちゃいけないっていうシーンだったんですが、このバリヤードが あとティムさんがどういう絡みをやったかっていう、これはね見どころだと私は思ってます。信じられないぐらい、え、本当に誰もいないところでティムさんあの演技したのっていう、そういうシーンになってますので、これはおすすめです。あとですね、やっぱり私もまだポケモン GO やっていて、未実装のポケモンがやっぱ出てまして、 あのポケモンなんていう名前なんだろうとかってね調べまして、もうね楽しみです、ポケモン GO 今後もやっていくのが、あ、そうだ。で、あと最近捕まえたドダイトスっていうのがいるんですけど、このドダイトスの使い方もすごく、なんていうかな、なんていうか、スケールが大きくて、気に入りました。で、あと外せないのが、まあ、ミュウツーですね。このミュウツーっていうのは、幻のポケモンミュウの遺伝子を組み替えて作り出されたエスパータイプのポケモンなんです。もうすっごい強いんですけど、このミュウツー自身が自分を生み出したものっていうのをすごく憎んでいて、まあ何をしでかすかわかんないっていうポケモンなんですね。私もねミュウツー頑張って取りました、何回も何回も、でも何匹取っても、なかなかね博士には怒れなくていえ本当にこうポケモンボックスをこうどんどんどんどんふやかしてるんですけど、それでもミュウツーのね哀愁というか、あまりにも強すぎるがゆえの悩みっていうか、そういうのをこうひしひしと感じてですね、結構大好きなポケモンなんですね。まあそんなこんなで、名探偵ピカチュウ実写版面白かったので、なかなかねみんなねどのツイッター見てもなんていうか、本当のところとかはまだやっぱり触れないらしくて、まだ始まったばかりですもんね。私も大事なところかは喋れないんですけど、それにしてもね、ピカチュウの実写版、どんな風にピカチュウが動いて、どんな風にあの瞳の動かしてっていうのを見るだけでも幸せな気持ちになるような映画になってましたので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、ぽっかりタイム美容術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。で、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはバースデーワンダーランドでした。はい、これはですね、やっぱりいつかお母さんになる人にぜひおすすめしたいなと思います。なんていうか、子供さんがね、本当に毎日毎日冒険ですよね。その冒険をして帰ってきた時にその人を癒すっていうか、そういう場所が必要なんだなって思いました。ファンタジー作品っていうのは本当に見ていると心が穏やかになっていいなと思います。つくづくね、そうだよ、毎日冒険してんだ私たちっていう気持ちになりますかね。はい、ポッカリタイム利用術は名探偵ピカチュウでしたね。もうポケモン GO をやってるんで、もう出てくるポケモンの名前がわかるもんですからワクワクしました。2次元から3次元に、ね、CGI で作成されたポケモンを見てびっくりしましたけど、まあまあ、本当に今ねポケモン GO すごいんですよ。ポケモンと一緒にスナップショットとかも撮れるようになっていて、本当にね、わ、これどんなに変わっていくんだろうとか思って、先が楽しみです。冒頭にお話ししたあれですね、クラシックコンサートのお話なんですけど、糸賀さんなんですが、もう MC もすごくうまくて、途中途中、歌の途中でね、歌を終わってその歌の説明だとかジョークを交えたりとかして、すごく楽しいお話が上手な人で、もうそっちも見どころかなとか思いましたかね。ぜひオペラもやるんで来てくださいっていう宣伝もされてました。はい、機会がありましたらぜひっていうところですね。 番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリ Radio365 プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第155回目放送、ほんわか気分にさせてくれるもの、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は肉詰めピーマンと温野菜の盛り合わせにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.